10代の遠藤先生に言葉を取り継いでいただきます。先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。はじめにお祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日も私たちを作られた神様を礼拝する時が備えられていますことをありがとうございます。どうかこの場に主ご自身がご臨在くださって、私たちの心からの礼拝をお受けくださいますように、そして主の皆が崇められ賛美され、私たちが大いなる喜びを持って主に向かうことができますようにお導きください。異常な暑さが続いていますけれども、特に豪雨で被害を受けた方々はどんなに大変な中でこの日を迎えておられることかと思います。どうぞ主が憐れんでくださり、大変な中にあられる方々、また悲しみの中にあられる方々を支え慰め励ましてくださり、これ以上体調を崩されたり辛い目に遭うことのないように、神様がその復旧を導いてくださいますように心よりお祈りをいたします。また私たちもこのような中で神様によって霊肉ともに強められて、主とともに今週も守られて過ごすことができますようにお助けください。青木先生は今日は櫛形の教会で奉仕をしておられますが、そのところで主が大いに用いてくださり、その礼拝を祝福してくださいますように心よりお祈りをいたします。また祈られましたけれども、川兄弟の上に神様の癒しの御手を述べてくださり、完全に回復されて、これからも本当に主のために豊かに用いられる器として支えてくださいますように心よりお祈りをいたします。神様、またこの者が御言葉を取り継がせていただきますが、主が支えてくださり力を与えくださり、どうか主ご自身がここに集われたお一人お一人に御言葉を魂の奥深くに届けてくださいますように心よりお祈りをいたします。一切を御手に委ねて、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちにとって喜びというのは何をするにも大きな原動力になるのではないでしょうか。喜びがあればそれに対する意欲が湧きます。意欲があれば持続力が増します。反対に何の喜びもないことをし続けるのは多くの場合苦痛でしかなくなります。例えば勉強でも、ただやりなさいと言われるからいやいややっているだけなら、子供が早く勉強のない世界に行きたいと思うようになっても仕方がないでしょう。興味とか発見の喜びとか達成感とか何でもいいのですが、そのものの中に何か一つでも喜びを見出せるか否かで、それに向かう姿勢は大きく違ってくるのではないかと思います。私たちの信仰生活を考えてみたいと思います。喜びがあるでしょうか。信仰を持った頃は喜びに満たされていたけれど、今はということはないでしょうか。 もしかしたらいつの間にか礼拝に来ることも、聖書を読むことも、祈ることも、そして奉仕をすることも、知らず知らずのうちに習慣化し、しなければいけないことのような感覚に陥ってはいないでしょうか。実は今回、神様の学校シリーズの中で何を語るべきかと思い巡らしながら、初めのうちは礼拝とか奉仕などに関わるもう少し具体的なテーマを考えていました。けれどもその内容を考えていくうちに、結局これがなければ何を言っても始まらないというようなものに行き着いてしまいました。それは神を喜ぶということです。もしこれがなければ何を学んでもねばならないという正しいけれども冷えた信仰に陥っていく危険性があるように思ったのです。そしてこのテーマを決めた後ではっと思い出したことがあります。今水曜日の祈祷会で青木先生がウェストミンスター小教理問答から一つずつ問いと答えを読んで説明してくださっていますが、その第一問がこうでした。人間の第一の目的は何ですか。その答えはこうです。人間の第一の目的は神に栄光を期し、永遠に神を喜びとすることです。永遠に神を喜びとする。永遠にとはこの地上だけではなく、死を超えた先の天においてもということでしょう。なんと素晴らしい人間の目的かと思います。永遠に神を喜びとする。今日の説教に神を喜ぶという授業などととてつもなく大きな題をつけてしまったことに自分でも恐れを覚えます。と同時に、やっぱりこれが全ての中枢になければと改めて思わされています。私たちがこうして日曜日に礼拝に集まるのも、さまざまな奉仕に携わるのも、何をするにも私たちの心の根底に神を喜ぶということがあってこそ、あるべき姿を保てるのではないかと思います。教会に来るときには親しい人たちとの交わりも大きな喜びです。楽しい企画もあります。それも素敵なことであり、大いにそれを楽しみたいと思います。教会にいろいろな喜びがあるのは本当に素晴らしいことです。ただ私たちは罪許されたとはいえ、依然罪の性質から解放されているわけではありません。清められつつありますが、まだその途上です。時には残念なことに些細なことからお互いつまずきを覚えることも起こり得ます。サタンは非常に巧妙です。そんな時には教会に来ることさえもしかしたら辛くなるように仕向けるかもしれません。でもそういう時こそ覚えていたいと思います。何を喜びとして教会に来るのかということです。神を喜び、神を賛美し礼拝するために集まるのです。この本来の喜びを見失わない限り、サタンは退いていくでしょう。そして罪許された者同士の愛の交わりが 一層固くされていくはずです。教会は神を喜ぶ群れとなるとき、キリストの花嫁として最も美しく輝くのではないかと思います。詩編37編4節にも、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあります。主を自らの喜びとせよ、いい言葉だなと思います。何を喜びとするのか、主です。主を喜びとするのです。私たちは健康が守られたり、家庭が平和であったり、勉強や仕事が順調にいったりして、だから喜ぶということがあります。確かに神は信仰を持って歩む者を本当に祝福してくださいます。でも、もし願いが叶えられることが喜びの原因であるなら、それを与える神は単に喜びを得る手段に過ぎなくなってしまいます。もし人が自分の親を必要なものを与えてくれるから大事にするというだけだったら、何とも寂しいものです。私たちは神様にそんな寂しい思いをさせてはいないかと思うのです。何をしてもらえなくても、ただ一緒にいられるのが嬉しい、そんな存在そのものを喜ぶ関わりは、お互いをますます深く結びつけます。主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださると、主を喜ぶことが先に来てこそ、神と私たちの関わりは一層密なものにされていくのだと思います。主法に載せられている今週の聖句をもう一度見てみたいと思います。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。今日はこの言葉を特に心に刻みたいと思います。先ほど喜びは何事においても大きな原動力だとお話ししましたが、まさに主を喜ぶことは私たちの力です。ここに最も深い私たちの力の源があるのではないでしょうか。ここで前の訳の聖書をお持ちの方はすでにお気づきかと思いますが、新改訳第3版では、あなた方の力を主が喜ばれるからだと訳され、脚注に別訳として、主を喜ぶことはあなた方の力であるからと記されていました。この別訳が新しい訳では本文になっています。もともとそれ以前の文語訳、口語訳では新しい聖書と同じ意味に訳されていましたから、元に戻ったという形です。原意は主の喜びはあなた方の力であるとなりますが、神は大いに喜んだという十二節の文脈からしても、今回の訳がふさわしいのではないかと思われます。さて、この御言葉はどのような背景で語られたのでしょうか。このネヘミヤ8章は、長く廃墟となっていたエルサレムの城壁がネヘミヤの指揮によって再建され完成した時のことです。民全体が広場に集まって、律法の書の朗読に熱心に耳を傾けました。そして8節には、彼らが 神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したとあります。神の言葉を理解した民はどうしたでしょうか。9節をお読みいたします。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。皆泣いていたからであるとあります。おそらく神の言葉によって自分たちがいかに神に不従順で神を怒らせ悲しませていたかを心底から悟ったのでしょう。悲しんではならない、泣いてはならないとネヘミヤたちが民全体に言わなければならない。言葉を理解するとき、確かに今まで気づかなかった真の姿が、神の前にどんなに自分が醜く神を悲しませてきたかを悟ります。裁かれて当然の存在だと分かります。深い悲しみに陥り涙を流して祈った経験のある方も多いのではないでしょうか。自分の罪を悔いる涙は尊いものだと思います。しかしそこにとどまっていることを神は望んではおられないのです。十節を見たいと思います。さらに彼は彼らに言った。行ってごちそうを食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。この状況においてネヘミヤはこの言葉を語ったのです。彼は悲しみ泣く民に向かって、行ってごちそうを食べなさいと言います。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさいと言います。温かい配慮です。何も用意できない人も含め、みんなで喜びのお祝いをしようというのです。何を喜ぶのでしょうか。主を喜ぶのです。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。神の前に自分の罪深さを悟り心から悲しむことは、もちろん私たちが許されるために通らなければならない大切な点です。でも、私は本当に罪深い人間ですと暗い顔をしてうなだれたままでいるのがクリスチャンの姿ではありません。その自覚から始まることは必要ですが、その醜い罪を許し、清めて、新しい出発をさせてくださる愛の神を喜ぶ、それこそがクリスチャンらしい姿なのだと思います。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。主を喜ぶこと、それは信仰者の力です。主こそ私たちの喜びの源です。その喜びは私たち信仰者を生き生きとさせます。12節、 こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。民は自らの不従順を悲しむにとどまらず、ネヘミヤの言う通りに互いにごちそうを送り合って大いに主を喜びました。神の言葉を理解したからです。前回、神の言葉を信じるというテーマでお話しさせていただきましたが、その中で私自身も主を信じた後、ますます自分の罪が分かってきて、こんな私が救われているはずがないと苦しんだ時の証をさせていただきました。でも自分が自分をどう思うかではなく、救いの約束をしてくださった神の言葉を信じるということを学んだ時、心の奥底から喜びが湧いてきたのです。許すと言ってくださる愛の神を喜ぶことができました。その喜びは今に至るまで続いています。もちろん様々な経験を通らされる中には、喜びというより悲しみや苦しみがそれをかき消してしまいそうになる時もありました。でも不思議なことに、神を喜ぶというこの本質的な喜びは、振り返ってみると私の今までの歩みの中で、明るい山頂にある時よりも暗い谷間にある時の方が深く実感させられたように思います。人生の喜びの時は、喜びとするものがそこにあるので、神にそれを感謝こそすれ、喜びの源は神ご自身というより、その喜ばしい事柄であることがしばしばです。しかし自分の喜びとしていた大切なものが一つまた一つと取り去られていくにつれ、その暗闇の中でこそ見えるものがあることに気づくのです。思いがけない病で健康を失った時、私は牧師の妻として何の奉仕もできないジレンマに苦しみました。母親としても子供のために喜んでしていたことが何もしてやれなくなり、どんなにつらかったか知れません。その上、頼っていた主人が天に召されてしまった時、私は大きなふるいにかけられたようでした。私が喜びとしていた多くのものが無残にも落ちていきました。でもほとんどが落ちてしまったからこそ、そこに残ったものが輝いて見えたのです。神ご自身です。悲しみの中で神ご自身が私にとって変わらぬ喜びでした。すべてが失われていく中で、決して変わることのないお方、永遠の愛を持って愛してくださるお方、そのお方がいてくださることこそが私の慰めであり喜びでした。喜ぶべきものがいっぱいあるときには、それをそこまで深く実感することができなかったように思います。光は闇の中に輝いているという言葉が思い出されます。 これは神様の私に与えてくださった厳しいけれども大切な授業だったのかもしれないと今思っています。主人が最後の年に選んだ泉の教会の年間聖句は詩編40編16節でした。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。主人がこの聖句を選んだ頃はもう病状がかなり進み、新しい年に自分に何が起こるかを覚悟せざるを得ないような段階でした。そんな時に楽しみ喜びますようにという言葉は何かそぐわないような印象を受けます。でもおそらく主人はそうであるからこそその年自分に何が起ころうと泉の兄弟姉妹が主に会って楽しみ喜ぶという信仰の本来の喜びを見失わないでほしいとひたすらな願いを込めて選んだのではないかと思います。主を喜ぶことはあなた方の力だから。主を喜ぶものとされている信仰者は本当に幸いです。この世の喜びはそれがどんなに大きなものであっても消えてなくなる時があります。しかし永遠に喜ぶことのできるものがただ一つだけあるのです。神ご自身です。神は永遠に変わることのないお方だからです。神は私たちを罪から救うためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡されたお方です。それほどの愛を持って私たちを愛してくださっているのです。この神を喜ばずにいられるでしょうか。私たちはこの地上にあっても死を超えた天にあってもこの神を永遠に喜ぶのです。死を喜ぶことはあなた方の力だからだ。この言葉を心の内に繰り返しつつ神を喜ぶ信仰の歩みをさせていただきたいと願います。お祈りいたします。神様、私たちはさまざまなことに心を奪われて本来の神を喜ぶ信仰を忘れてしまうことがあります。どうぞお許しください。喜びの根源であられる主ご自身をまっすぐに見上げさせてください。そしてその喜びが力となって私たちの進むべき道を力強く踏みしめていくことができますようお導きください。この泉の教会に神を喜ぶその喜び満たしてくださって私たちが本当に力をいただいて御前に互いに励まし合って歩み続けることができますようにどうぞお導きください。御言葉を感謝いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。